こんにちは、大杉正明です。皆さんに嬉しいお知らせがあります。いよいよこの番組のテキストがインターネットで簡単に購入できるようになりました。 voicetrek.jp にあるバナーから PDF 形式のテキストを入手することができます。まずは第1回から第60回までが用意されていますが、10回ずつの単位で購入が可能です。あの音は一体実際にはどんな英語なんだろうか、あそこの英語どういうスペリングなんだろう、こんな疑問にお答えできると思います。さあ、ぜひテキストをダウンロードして皆さんの学習の手助けとしてください。大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
スポンサードバイオリンピス。
Welcome to the Cross-Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So far, we've been talking about elementary schools, what the school children do in school. Particularly last time, I think we talked about foreign language education.
That's right. So I thought this time we might focus on something a little different, something most elementary schoolers love, field trips. This was definitely one of my favorite things as an elementary school student. Now, field trips for elementary schoolers usually happen at least once a year, or sometimes much more often, depending on the school, the grade, or the individual teacher's lesson plans. Common destinations include museums, parks, botanical gardens, zoos, and historical spots of interest. My most memorable year of field trips was actually in kindergarten at the American school I attended in Tokyo. I had a wonderful teacher who felt that field trips were a great way to learn, and he planned over 25 field trips that year. We went to the circus and the ballet, and later in the year went ice skating and fishing. We dug for potatoes at a local farm one day, and on another we had a big picnic and learned how to make ice cream from scratch. My teacher was American, but because we were living in Japan, he made sure to include many field trips that also introduced us to Japanese culture, including a visit to a sumo beya. When I moved back to the U.S., I lived near Washington, D.C., and then in the Philadelphia area for the rest of my elementary school days. Both cities have played a major role in U.S. history, and as a result, many field trips were to historical spots, such as Independence Hall in Philadelphia and the U.S. Capitol Building in Washington. Keeping kids from wandering off and getting lost can be challenging on field trips, and often parents will volunteer to be chaperones, in other words, to assist teachers in making sure everything goes smoothly. Before going on the trip, students are required to submit a permission slip signed by their parents to show that the parents are aware of the field trip and approve of their child's participation. Now, Osugi-sensei, how about you? Did you go on many field trips when you were in elementary school?
Not too many. As a matter of fact, I don't remember going to any museums or anything, probably because there were no museums in the, in the town. But during the summer, months, I think it was in July that we did a special event called the Enye Taikai. You were supposed to swim like 4 kilometers.
Really?
Which, of course, was quite a bit, you know, for elementary school children.
I don't think I could do that now.
さてですね、今回のテーマは field trip なんですが、これはね、結構いろいろと考えるポイントがありますね。まずは field trip というのは一体何なんなのかということですね。遠足なのか。でも、なんか、スーザンさんの話ですと、museums、博物館、美術館の類とか、行きますよね。そうすると、ちょっと遠足という感じとは違うなと。しかし、どうでしょうか。アイススケーティングを考えると、遠足と言ってもいいのかしら。社会科見学というものが、まあ、日本の小学校にあって、それと遠足もあって、それを両方カバーするのはアメリカではフィールドトリップという言い方だけなんだと、まあ、こういうふうに理解したらいいと思います。ですからアメリカで普通フィールドトリップに行くよというふうに言ったら、まあどっちの可能性もあるんだなということで、お話の中でボタニカルガーデンズとかね、これ植物園の類ですね。その他歴史的な様々な場所、 に行ったようですね。東京のアメリカンスクールの時代に、この先生は面白いですよね、フィールドトリップがとっても勉強になるんだということで、25回も行ったってことなんですけど、25回行ったって授業ってのはほとんどないんじゃないのこれ、っていうことですけどね。アイスクリーム作りなんかもやるっていうのね、こう面白いですね。僕はぜひ参加したいですね。相撲部屋を回る、あ、いいですね。すごいいい文化の勉強になりますよね。それと後半でですね、シャプロンっていう単語が出てきましたね。アメリカでは父母が、親がですね、子供たちのフィールドトリップにシャプロンとして手伝う、参加する。このまずですね、シャプロン、なんかフランス語っぽいんですけれども、 How would you spell it?
Chaperone is spelled C-H-A-P-E-R-O-N-E。
さあ、このスペリングぜひ覚えましょう。シャプロンと言いますね、お目付け役のような意味だと思っていいですね。これについてちょっと詳しく説明をしてもらいたいと思います。 So, chaperone, huh?
Okay, so let's talk about chaperones. Now, chaperone can be used as a noun or a verb.And it refers to, as a noun, it refers to an adult who supervises a social or school event with children or teenagers. It's often used to describe parents who assist teachers on field trips, for example, or perhaps, go to high school dances, you know, to make sure that everyone is behaving properly. So you might say something like, my father is going to chaperone the school dance next week. It's going to be so embarrassing. Or, my mother is going to be a chaperone on the field trip.
ね、さてこのシャプロンなんですが、名詞としてお目付け役の人という意味で使う用法と、それからそういう風に働く、そういう役割を演じるという意味での動詞と両方あります。で、これ普通大人がですね、まあ小学生の例えば遠足についていって、教員の皆さんを手伝う、そういうボランティアをするという場合もシャプロンと言いますし、よく映画なんかで出てくるのは、高校生がですね、ダンスパーティーやると、まあいう時に必ずシャプロンがいて、その人がですね、羽目を外さないように、若い連中はですね、高校生が羽目を外さないように見張ってんですね、お目付け役っていうんで、まあこれはぜひこの覚えておいていただくといいと思いますが、ついでながら説明の中でスーパーバイズっていう動詞が今使われましたね。これまあ、見張る、ちゃんとやってるかどうかですね、管理して見張るっていう動詞で、スーパーバイズすると。そういう意味で今使いましたよね。さあ、でもう一個何でしょうね。What's the other one?
Okay, the next one is a permission slip. And slip refers to a piece of paper or a document. A permission slip is a document that shows some approval or...Often, a parent's giving approval or permission for their child to participate in some sort of event. And it's most often used for field trips. So the teachers will hand out permission slips for the students to bring home. A student will get one of their parents to sign the form, and they'll bring it back in. If they don't have that, they're not allowed to go on the field trip.
さあ、アメリカではですね、フィールドトリップに出かけるという時に、親の permission slip、これにサインしたものが必要になるということなんですね。ですから、まあ、子供たちは家にですね、先生からもらったパーミッションスリップっていうのを持って行って、そこに記入して、これをですね、親からもらってこないと参加できないということですが、パーミッションっていうのは許可という意味ですから、親からですね、参加する許可をもらってくるということですね。その時に説明の中で、approval、という単語が使われましたね。これも許可認可という意味ですから、permission と似た意味で使われますね。ぜひ両方とも覚えておくといいですね。ついでながら、最後のですね、permission slip の slip という単語は SLIP。この場合にはですね、許可書の書、あるいは章にあたるところなんですが、大概はですね、小さな紙切れ状のものを指す時に使われる単語です。Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
スポンサードバイオリンピス。
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。 皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。
1日24時間、
それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。オリンピス。クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。
1日24時間、
それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。オリンパス。